東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月22日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日10月22日は、アニメの日だということですね。我が3歳の娘はですね、なんかね、3歳女子なんで、そろそろプリンセス行くかなと思ったら、まだまだアンパンマン好きで、ママ友たちと集うとですね、子供がアンパンマンの何キャラが好きかっていうので、うちはねバイキンマンが好きで、なんか喋り方もちょっと最近バイキンマンみたいな感じになってるんで、ちょっと将来心配なんですけどね。アニメの日です。さて、今週もお送りしてまいります。この番組はデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は株式会社日本 HP 代表取締役社長執行役員岡戸信樹さんをお迎えします。日本 HP はヒューレットパッカードカンパニーの分社を機に、2015年に誕生した HP インクの日本法人。1999年から日本でパソコンの生産を開始し、国内のパソコン普及に大きく貢献してきた HP。 その歴史からパソコン事業の現状、そして未来について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社日本 HP 代表取締役社長執行役員の岡戸信樹さんをお迎えします。岡戸信樹、1974年愛知県出身。97年一橋大学商学部を卒業後、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュアに入社。2003年日本ヒューレットパッカードに入社し、経営企画やマーケティングなどを担当。2015年日本ヒューレットパッカードの分社に伴い、日本 HP の執行役員 e コマース事業本部長に就任。常務執行役員などを経て、2021年に代表取締役社長執行役員に就任。日本 HP って、私たちよくパソコンでH と P の文字を見るんですけれども、はい、2015年にヒューレットパッカードの分社を機に誕生したということで、そもそもあのヒューレットパッカードカンパニー、これ改めてどういう会社なのか伺ってもいいですか。
はい、創業は1939年アメリカのカリフォルニア州のパルアルト市になります。でスタンフォード大学の学生であったデイブ・パッカードとビル・ヒューレット、この2人がですね、デイブの自宅にありましたガレージで創業いたしました。今でもですね、そのガレージがシリコンバレーの発祥の地ということでですね、観光の名所になっております。また HP という名前ですけれども、ヒューレットとパッカードでコイントスでですね、どちらを最初にするかというのを決めたようでですね、もしかしたら PH になっていたかもしれないという面白い逸話も残っております。
そうなんですか。
はい、
そうか、ヒューレットさんとパッカードさんが立ち上げた、
そうなんです、
共同創業という形だったということですかね。
そうですね、
共同創業者で、
はい、
でもあのこのシリコンバレーの発祥の地のガレージのホームページで拝見したんですが、
はい、
本当に小さな納屋っていうか、もう小屋みたいな感じですよね。
そうですね、そういう意味では本当にここからこうシリコンバレーが始まったのかという意味で、本当に感慨深い場所かなと思います。
ヒューレットパッカードがもう生まれてからはかなり長らく時間が経ってますけど、今岡戸さんがその代表なさっている会社が改めて日本で今の社名になったのは何年前ですか。
2015年になります。
皆さんそのやっぱり HP の文字はよくよく見ていたと思いますが、今日改めてちょっと深掘りさせていただければと思っています。
はい、
これ分社後のその HP はどんな事業を今展開なさってるんですか。
分社前は、IT サービスですとかサーバーを売っているような事業もやっていたんですけれども、分社後にはですね、そのパソコン、プリンター、これをやっている事業と、今言ったそのサーバーや IT 開発をしている会社が2つに分かれまして、私がいる日本 HP はパソコンやプリンター、こちらの方を作っている会社となります。
ということはエンドユーザーというか私たちいわゆる国民というか消費者が使うものが多い。
そうですね、消費者の皆さん、またそれから法人のお客様も多くいますけれども、そういう形で個人の皆さんが使われる機器を製造しているというふうにご理解いただければと思います。
で日本 HP というのはやっぱりパソコンの普及にすごく大きく貢献した印象があるんですが、これパソコンは今も
そうです、やっております。日本のビジネスでいきますと、1963年に横川ヒューレットパッカードということで横川電機さんとの合弁で事業が始まりました。まあ、そういう意味では日本でですね、すでにもう60年近くですね、ビジネスをしているという意味では日本に根ざしております。で、PC の製造はですね、日本で行っているんですけれども、これは1999年から行っておりまして、分社後、我々の今の日本 HP の方がその事業も引き継ぎまして、今ではですね、PC はブランド別で見ますと日本の中ではトップシェアという形で、ビジネスが成長しております。で、製造拠点はですね、東京の日野市にありまして、メイドイン東京という形でですね、ブランドが親しまれております。
国内のシェアは本当に高いですもんね。
そうですね、法人向けの方では 20% 近くあり、まだ全体の中でも、15% 強シェアを持っている状況であります。
日野市でパソコン作ってるってなんか意外ですね。
なかなか東京で行きますと非常に原価が高いというようなイメージもあるかもしれませんけれども、はい、そういう意味では、我々の今オフィスにある拠点と近くでですね、実際製造しているというものになります。
なるほど。やっぱりこの HP にとってもそのコロナの影響っていうのは生産もしっかり、皆さんの働き方が変わったということでもしっかり様々あったと思いますが、いい影響悪い影響様々どうでしたか？
そうですね、そういう意味では全体的にはいい影響だったかなというふうに思っております。やはりそのワークフロームホームという形で、在宅勤務がかなり広がってですね、パソコン、またその周辺機器の需要というものが非常に大きくなったかなと思っています。内閣府のですね、データによりますと、コロナと前と後で在宅勤務をできる割合が3倍に大きくなったというデータがあります。コロナ前はですね、大体 10% ぐらいだったものが、コロナ後は3割を超える方々が在宅勤務ができるようになったというふうに、データが出ています。またHP の調査データによりますと、大体ですね、半数の、方が在宅勤務ができるということは仕事のこう魅力度が高まるということで、そういう意味ではこの在宅勤務という形態は、もう不可逆な変化かなと思っております。
そうですよね、在宅勤務ってなると、もちろん会社でデスクトップを使っていたりした方も多いと思いますけど、必ず家で絶対にパソコンは必要になってくるし、その周りの機器も必要になってくるっていう、
そうですね、
意味では売上は伸びて、
そうですね、はい、そういう意味ではコロナによる需要という意味では特需がありましたので、ビジネスという意味では堅調に成長できたかなというふうに思っております。
岡田さんのその部下の皆さんたちはそのコロナ中の働き方っていうのはいかがでしたか？
実は当社は2007年から在宅勤務をすでに推奨しておりましたので、
2007年ってその時在宅なんて言葉はあまりなかったですもんね。
そうですね、そういう意味では社員の各位がですね、よりこう自分の自己実現、働きやすい環境を早く提供していこうという思いがありましたので、2007年からすでに当社の方では在宅勤務を推奨しておりました。それでコロナになって、その、活用という意味では非常に広がったところはありますけれども、そこの中で何かすごくこう苦労したとかそういうものではなくてですね、スムーズに在宅勤務の方には移行できたかなというふうに思っております。
コロナがいよいよ明けた雰囲気も日本でもね、いよいよありますけれども、その後の働き方ってもう2007年からその在宅を実行してたら、もうそこの議論ってもうあまりないんですかね、社内的には。
そうですね、そういう意味では本当にスムーズに移行できたという意味でいきますと、あまり大きな議論という意味では特にはないんですけども、ただやはり今度はそのかなり在宅の方に触れたものがありまして、そういう意味ではフェイストゥフェイスでオフィスの使い方というところですね、逆にその価値をどういうふうに最大化していくかというところの今議論になっているかなというふうに思います。
本当にコロナの働き方、この番組にさまざまな CEO 社長さん方においでいただいて伺うと、本当になんかその社の性格とか雰囲気が出るなっていうのがあって、でも皆様やっぱりこうより良くなった働き方が、社員さんたちの自由度が上がったっていうふうにおっしゃいますけど、 HP もいい雰囲気が きっと充満していそうな。
そうですね、はい、そう思っております。そういう意味では例えばその育児や介護というようなことにおいてもですね、うん、まあ、今まで以上に本当に自由度は広がっておりますので、働き方改革という意味では進んでいるかなというふうに思います。
いや本当にパソコンというのは今もう一人一台時代で欠かせないものにはなっていますが、これ改めて今岡田社長からご覧になって、日本におけるこうパソコンのニーズって何かこの例えば10年くらいで変化ってありますか？
10年というスパンかどうか別としましても、やはりそのコロナの、前後の中で大きく変わってきているかなというふうに思います。まずやはり一時期はスマートフォンとパソコンという形でですね、ニーズが被るようなところもあったと思うんですけども、やはりこのコロナになりパソコンの価値というものが見直されたかなと思ってまして、やはりスマートフォンはどちらかというと情報を消費をするようなデバイスであり、パソコンというものはやはりその情報をこう作る創造的なですね、仕事をするようなそういうデバイスになったかなというふうに思っています。また世の中の動きの中で見ますと、情報というまあソフトウェアのところとネットワークという接続のところ、そしてまあ PC というようなエンドポイントのところという大きな3つのポイントがあると思うんですけども、やはりそのエンドポイントの価値というものが大きく見直された時かなというふうに思っています。在宅で仕事をする場合にその音声とか映像ですとか、そういうようなもの、また例えばそのマウス、長時間その座ってやる、そういったもののこう作業負荷を減らすような形で、また場所を選ばなくなったことからですね、その情報のセキュリティというものも非常に大きなポイントになったかなと思ってまして、そういうパソコン自体の価値もそうですけれども、周辺機器やセキュリティといったそういったものも大きく見直された時かなというふうに思っています。
確かにそうですよね。なんかやっぱりどんどん使う我々も貪欲になっていて、はい、もっと便利になってほしい、もっと安全面が上がってほしいしっていうことで、消費者の本当意識ですとか求めるクオリティっていうのもどんどん高くなってますもんね。
そうですね、そのあたりは本当に大きくこのコロナを境にニーズが変わったところかなというふうに思っています。
なるほど。そういった中でこの日本 HP のミッションというか目指すところ、存在意義、どのようにお考えになってますか？
やはりそういう意味ではそのエンドポイントの重要性というものは非常に高まっているかなというふうに思っておりますので、まあ、お客様がより良い体験をですね得られるような、そのような製品のですねやサービスの供給をしっかりしていきたいというふうに思っています。また例えばその個人におきましては、オンラインゲーム、パソコンで遊ぶオンラインゲームのニーズなども非常に高くなっていまして、
はい、
まあ、ゲームを楽しむというようなものだけではなくてですね、ゲームを通して非常にこうコミュニケーションをですね取るような、そういうような場の形成もされてきているところもありまして、まあ、そのようなそのコミュニケーションの発展、というところにもですね寄与していきたいと思っております。
確かに同じパソコンって言っても使い方がどんどんこう横展開していって、パソコンの前に座ってる時間が確かに私フリーランスですけど、コロナ前に比べて圧倒的になんか長くなっていて、
はい、
なんかパソコンが好きになったというか相棒みたいな感じの、ね、はい、方は増えているのかもしれないですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
やはりですね、我々パソコンに目を向けた時に HP という文字が刻んであるというインパクトが強くてですね、実は今こんな事業もやっているということで、昔からやってらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、
はい、
3D プリンター、
はい、
プリンターの事業というのはもともと主力事業としてあったんですか？
そうですね、日本だとパソコンのイメージが強いかもしれませんけれども、世界的にはプリンターも主力の事業という形で長らくやっております。
特に 3D プリンティングの技術に傾倒なさったのは何年前くらいからなんですか？
海外ではですね、2016年から開始をしております。
日本で 3D プリンターの存在がね、いろいろニュースで出てきたのって確かここ 3,4,5 年くらいでしょうかね。
そうですね、最近本当に大きく取り上げられているかなというふうに思います。
へー、その海外で主に展開されてきたプリント事業っていうのは主に法人向けだったんですか？
いえ、法人だけでなく個人向けもですね大きく行っております。
じゃあお家に置いているプリンターだったりとか、そのプリントをできるサービスっていうのは、はい、海外の方は特に親しみがあったんですね。
そうですね、はい、
これ 3D プリンティングで作られたものを今実はちょっと本当にね小さなものを今日お持ちいただいているんですが、
はい、
これはどういうことなんでしょうか？
通常はですね、はい、やはりその金型を作って、パーツごとに部品を作り、そしてそれをこう組み立てるというような工程があると思うんですけども、 3D プリンターではそのもの自体をですね金型も不要で、切削というのは削るような 工程なども不要で、そのもの自体を作り上げることができるものになります。
今ですね、私の手元に本当にあのカードケースくらいの、 あの黒い物体というかものがあるんですけど、歯車がですね3つ連なっていて、くるくるとこううまく噛み合って回ってくれるんですよ、はい、ずっと私から実は手で遊んでるんですけどあのこの歯車とかこの噛み合わせって、おそらく部品がそれぞれできたものを人が組み合わせたり、ロボットがこう最後組み合わせてできたのかなって思ったんですが、この歯車の組み合わせ自体ももう 3D プリンターで1回で出来上がると。
そうです、そういうことです。
はあ、改めてなんか 3D プリンターの今家とか家具とかいろいろ聞きますけど、はいはい、こうやって見てみると、あのこれが人の手を加えずに機械のプログラミングだけでできてるってすごい信じられない技術なんですが、もう今はそんなに難しいことでもないんですか？
そうですね、そういう意味では、まあ、かなり技術的にはしっかりしてきたものになってきているかなというふうに思っています。
へー、これあの私たち消費者というか一市民、我々はどういうふうに使っていくんですかね、 3D プリンター。将来的には
あの例えばですね、今自動車メーカーさんのところでトヨタ自動車様や日産自動車様がですねお使いいただいておりますけれども、例えばその生産終了になったですねヘリテージカーというようなものの補給部品をですね 3D プリンターで作っております。まあ、そうすることによってですねメーカーとしてはその在庫をすることもなくですね、そしてオンデマンド、必要な時に必要なだけ作ることができるようになりますので、そういう意味ではそのコストも安く、そして必要な時に手に入るという意味では消費者の方にも大きなメリットがあるかなというふうに思います。
確かにこれまでもう廃盤になった車のね、あの部品をまた改めて作れてすごくコストかかりそうですもんね、はいはい、そういう意味ではコストが下がって消費者にもいいことがあると。
はい、
これどうでしょう、あの 3D プリンター、プリンター自体が自宅に置けるっていう時代も来るんでしょうか？
3D プリンター自体ということですね、はい、まあ、そういう意味ではあの小型のプリンターという 3D プリンターというようなものはすでに あるんですけれども、はい、もしかしたらあのコンビニなどに行ってですね、はい、ちょっとした例えばその家 あの部品などをですねそこで作ったりというようなこともあのできる時代が来るかなというふうに思っています。
あと実はあの出版社向けにも何かこういった技術が使えるということで、
はい、そうですね、あの出版社の方はですね、デジタル印刷機というもので、まあ、これあの 3D プリンターとも共通するんですけれども、あのアナログからこうデジタルへというところで、まあ、アナログ印刷、これまではその版を作ってですね、画一的な印刷物を大量生産していたものをですね、版がなくなりますので、ここパーソナライズ化された印刷物を作るというような技術になります。
あの私子供が生まれた時に、はい、娘の名前が入った何々ちゃんおめでとうみたいな本をもらって、表紙だけかなって思ったらお話の物語の中にも毎回名前が入っていたり、イニシャルで物語が展開されていたりっていうので、すごくこれどうやって友達が印刷したのかどうなのかって思ってたんですがそういうあの一冊一冊のための構成っていうのは元々の技術だと一個一個版を作らなきゃいけなかったっていうことですもんね。
そうなんです、まあ、そういう意味では版がないからこそできる、まあ、世の中で一つしかないその人だけのものという、うん、あの印刷の付加価値をですね高めることができる技術でございます。
そういう意味で言うとこれまであの自費出版っていう言葉、ね、はい、よく聞いてましたけど、やっぱりすごくコストがかかったり、はい、部数をまとめて印刷しなきゃいけないっていうことがありましたが、これもかなり自由が利きますよね。
そうですね、そういう意味で本当に必要なあのものをですね、うん、必要のような量だけ必要な時に作ることができるという意味では、アナログからデジタルに変わったところの大きなメリットかなというふうに思います。
はあ、パーソナライズするあのデジタル印刷技術と 3D プリンティング技術が大きくあるということで。
そうですね、
これまでやっぱりそのあの印刷した紙って、私すごいあの本もやっぱりあのデバイスで読むよりは紙が好きだった、紙の良さっていうのもありますけど、はい、その紙の技術の幅がどんどん上がっていくっていうことで、なんかアナログとデジタルの融合といいますか、また新たなあの技術革新ですよね。
そうですね、あの本当にそう思ってます。そういう意味ではあの印刷できる媒体もその紙だけではなくて、例えばそのフィルムのような、あの例えばペットボトルのラベルですね、ああいったものにも印刷ができますので、さまざまなあのものに対してアナログとデジタルでですね印刷の物の付加価値を高めるっていうことは可能になってきてるかなというふうに思います。
ちょっと飛躍かもしれないですけど、なんかアートの領域にも転化していきそうですよね、その技術は。
そうですね、うん、そういう意味で本当に一人一人のこうクリエーターさんがですね、うんうん、自己表現をするアウトプットという意味では、うん、本当にさまざまな広がりがあるかなというふうに思います。
いやでもその少し前にリリースで拝見したんですけど、今後金属も 3D プリンターで作っていける、はい、という未来展望があるんでしょうか。
は
い、
そうですね、はい、そういう意味では世界ではですね、すでに金属のですね 3D プリンター、こちらの方の一般販売は開始をされております。で今後日本でもですね、2023年、来年の後半からにですね、販売を予定しております。
これは本当にこれまでのね、第一次産業から始まって製造業の中で本当にスピーディーな革新が起きるということで、この金属に関する 3D プリンターのお話、来週また改めてお話いただいてもよろしいですか。
承知いたしました、
はい、いや本当に親しみのある HP でしたが、改めて今週伺って、長い歴史とそれから今の私たちのニーズに合わせた新たな製品がたくさん出ているということで大変勉強になりました。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や、最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・笹川。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今日は株式会社日本 HP 代表取締役社長執行役員の岡戸信樹さんをお迎えしました。日本のパソコン普及に大きく貢献してきた日本 HP、 歴史とともに今のお話を伺うと、どんどん進化している様子が伺えました。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン